段私たちは、スポーツのコートって単なる、物理的な空間として見ていますよね。
ええ、そうですね。きれいに白線が引かれていて。
で、真ん中にネットが張られている。そして点数という絶対的な数字で勝敗が決まるじゃないですか。すごくクリアで、ある意味白黒はっきりした世界だと思っています。
まあ、ルールに支配された、とてもシンプルで明確な空間ですからね。だからこそ私たちはスポーツの勝敗に熱狂するんだと思いますよ。
ああ、確かに。でも実は、ひとたびそのコートに足を踏み入れて、絶対に負けられないっていう、極限のプレッシャーにさらされたとき、その綺麗な白線は突如として意味を失うんです。
なるほど。非常に泥臭く複雑な人間の心理がむき出しになるということですね。
まさにそうなんですよ。今回は、今日、2026年3月23日に公開された、愛知県のバドミントン教室、フェニックス愛知のオンライン教室レポートを読み解いていくんですが、これ単なるスポーツの戦術論じゃありません。
ええ、私も資料を拝見しましたが、これは本当に深いですね。
ですよね。今これを聞いているあなたの仕事とか生き方の痛いところを突く究極の心理学の授業なんです。よし、早速この奥深い世界を紐解いていきましょうか。
はい。バドミントン教室のレポートから人間の心理を読み解くというのは非常にワクワクする切り口です。一見すると特定の競技者向けの実用的な指導記録に思えますが、実はそこに普遍的な人間模様が隠されているんですよね。
そうなんです。今日この深掘りで本当に抽出したいミッションがあって、それはコートという密室で暴かれるその異端の思考の受け入れ方とか、窮地に陥った時の人間の振る舞いなんです。
競技の枠を完全に超えていますね。今聞いている皆さんの日常生活にも直結しそうです。
レポートを読んでまずどこが気になりましたか？
私が非常に興味深いと感じたのは、教室のチャットで白熱したという異端の意見に関する議論ですね。
ああ、ありましたね。
ここでコーチが成長の定義そのものを根本から問い直すようなかなり鋭い指摘をしています。
どんな指摘でしたっけ？
コーチはこう言っているんです。自分がイーロン・マスクのような天才でない以上、異端の意見にしか大きな革新的なアイデアが含まれている可能性はないと。
うわー、それは痛いところを突かれますね。
なぜなら自分がすんなり納得できるものは、所詮自分の思考の範疇でしかないからだ、というわけです。
つまり、自分が、なるほどってすぐに理解できるレベルのアドバイスを聞いているうちはダメだってことですか？
ええ、今までの自分の延長線上でしかなくて、劇的なブレイクスルーは起きないということです。
いやー、厳しいですね。私たちはつい今の自分の能力を少しずつ足し算していけば、いつか成長にたどり着くって考えがちじゃないですか。
そうなんですよ。しかし構造的な事実として、自分の枠の外側にある、一見すると不快で理解できなくて、まさに異端に思える意見を取り入れない限り、本当の意味での革新は起きないんです。
不快なものを受け入れるか、耳が痛いです。レポートには伸びない人たちの特徴についても書かれていますよね。
ええ、彼らは成長の痛みを避けるために、ある都合のいい言葉を使うと指摘されています。
その言葉が自分らしさですよね。
まさにそれです。伸び悩む人ほど独特の打ち方や基本から外れたプレースタイルを指摘されたときに、いや、これが自分らしさだからと言って正当化してしまうそうです。
なんかすごくよくわかる気がします。
しかもダブルスのパートナーに散々迷惑をかけている状況であっても、自分は一生懸命頑張っているんだからこれでいいんだと開き直ってしまうんですよ。
それって成長するための自己否定から逃げているだけですよね。自分らしさって本当に便利な防具だなって思います。
ええ、全くその通りです。
これ例えるなら、協力プレイのテレビゲームでボタンがいくつか壊れたコントローラーをずっと使い続けているようなものじゃないですか？
ははは、面白い例えですね。どういうことですか？
明らかに味方に大迷惑をかけてゲームオーバーになりまくっているのに、いやー、俺はこの壊れたコントローラーで戦うのがプレイスタイルだからって言い張っている状態ですよ。完全にチームの足手まといです。
その例え、現状の核心をついていますね。周囲からのフィードバックや新しい操作方法、つまり先ほどの異端の意見を拒絶してしまっている。自分だけの閉じた世界で満足してしまっているんです。ただ、バドミントンのような対人競技、あるいは私たちが生きている社会というネットワークの中では、その自己完結した言い訳は絶対に通用しません。
今聞いているあなたも心当たりがありませんか？自分の限界を超えるためのアドバイスを 単に理解できないからとか、自分らしくないからという理由で即座に排除していませんか？
一度立ち止まって、感情的な反発を脇に置くことが大切ですね。
そうなんです。なぜ相手はそう言うのかと、構造を分析することが成長の第一歩なんだと思い知らされますね。
そして、そうした自分らしさという名で自己弁護をする思考の罠が、最も残酷な形が現れる瞬間があります。
なんだか怖い話になってきましたね。どういう瞬間ですか？
それが極限のプレッシャーがかかる場面です。日常ののんびりした会話の中では、人間はいくらでも自分を取り繕って理性的な大人として振る舞うことができますよね。
まあそうですね。普段はみんな優しいですし。
しかし、コートの中で相手に追い込まれ、息が上がり、もう後がないという窮地に立たされた途端に、隠していた本性が現れるんです。
余裕がなくなった瞬間にですか？
ええ。例えば、パートナーがミスをした瞬間に舌打ちをしてしまったり、あからさまに不機嫌な態度を取ったりしてしまう。
うわー、嫌な空気になりますね、それ。
これをさらに大きな視点と結びつけると、人間が恐怖や強いストレスを感じた際の無意識の防衛規制なんですよ。
防衛規制ですか？
はい。自分の中にある負けるかもしれないという恐怖と直面したくないから、パートナーを責めることで自分の心を守ろうとしているわけです。
なるほど。相手を攻撃しているようで、実は自分の弱さを守っているんですね。
そういうことです。
そしてレポートでは、コミュニティにおける最悪の振る舞いとしてマウンティングの例も挙げていますよね。ここのコーチの言葉選びが秀逸だなと思ったんですが。
相手の担当領域で安全な場所から批判することが最悪のマウンティングであるという指摘ですね。
そう、それです。
コーチはこれをお笑い芸人に対する素人の批判に例えています。
ああ、なるほど。
自分自身はお笑い芸人ではないし、ステージに立って滑るリスクも絶対にない。そんな完全な安全な観客席から、プロの芸人に対してあいつは面白くないと批判するような行為です。
当事者にならないことで自分が傷つくリスクはゼロに抑えつつ、他者を見下して優越感だけを味わう。これ、コミュニティの空気を最悪にする行為ですよね。
ええ、本当にその通りです。
でもここからが本当に面白いところなんですが、これってスポーツや芸能界だけの話じゃないですよね。リスナーのあなたも職場で同じことをしていませんかって話で。
と言いますと？
自分は一切の責任を負わないポジションにいるのに、同僚が必死に立ち上げているプロジェクトに対して、あのやり方はいけてないよねとか、もっとこうすればいいのにって。
ああ、安全圏から口出ししてしまうことですね。
そうなんです。これ、完全に安全な場所からのマウンティングですよね。
耳が痛い人も多いでしょうね。批判する側に回るのは非常に簡単ですし、賢くなったような気がして心地よいものですから。
はい、わかります。
手を解いています。
当事者になれ。
ええ、そしてアドバイスを素直に受け入れる土壌を作ることです。ラケットを下げて構えておけというようなごく基本的な指摘すら、プライドが邪魔をして受け入れられない。
ああ、なるほど。
その素直さの欠如が一番の障壁になるわけです。
本当にそうですね。じゃあ安全圏から降りてマウンティングをやめて、いざ私たちが実際にコートという現場に立った時、どう振る舞うべきなのか。
ここからがいよいよマインドと技術の深いつながりになってきますね。
あ、そういえばレポートの途中で生徒のエリさんが食器を割って怪我をしたエピソードがありましたよね。
ありましたね。休んで一気にレベルアップするチャンスだとポジティブに変換していました。
そうそう、あのマインドセットも素晴らしいんですが、そのマインドの話で言うと、勝てない人ほど強いふりをするっていう格言がすごく気になりました。
ああ、そこは進化心理学的な視点から解説されていて、非常に興味深い分析でした。
勝てない人ほど強いふりをする、これどういうことでしょう？
太古の昔、人間が集団で狩猟をして生きていた時代、周囲からこいつは弱い、役に立たないとみなされることは、集団からの追放を意味していました。
つまり死に直結するわけですね。
そうです。だからこそ人間には防衛本能として、弱い時ほど自分は強いんだと虚勢を張るプログラムが組み込まれているんです。
生き残るための防衛本能なんですね。でも待ってください。ちょっと反論させてもらってもいいですか？
はい、どうぞ。
スポーツの世界ってそもそも相手を威圧してなんぼみたいなところありませんか？格闘技の試合前の睨み合いとか。
確かにそう見えますよね。
虚勢を張るのが逆に不利になるって、なんだか直感に反していて面白いんですが、現代のスポーツではどういう理屈で不利になるんですか？
一見すると矛盾しているように思えますが、現代のバドミントンのような高度な戦術とスピードが求められる頭脳戦においては、強い不利は全く逆の効果をもたらすんです。
逆の効果ですか？
ええ、自分が虚勢を張って強そうに見せれば見せるほど、相手はこいつは油断できない危険な敵だと認識しますよね。
はいはい。
そうなると極限まで集中力を高めて、一切の手抜きなしで全力で向かってくるんです。
ああ、わざわざ相手のパフォーマンスを最高潮に引き上げてしまっているんだ。
その通りです。逆に自分を大きく見せず、等身大の弱さをそのままさらけ出していたらどうなるか。
どうなるんですか。
相手はなんだ大したことないなと気を抜き、そこに必ず隙やミスが生まれます。
なるほど、深すぎる。
つまり大昔の生存本能に従って虚勢を張ることは、現代のルールにおいては自分の身の岸を占めるだけの完全なバグとして働いてしまうんです。
生存本能がバグになるんですね。ありのままの等身大の自分で挑むことこそが、最も相手の隙をつき合理的に勝つための戦略なんだと。
ええ、本当にその通りです。
そしてこの等身大でいることとか、基本に忠実であることは、実際のプレースタイルや技術面の話にも見事につながっていきますよね。
そうですね。レポートの後半では具体的な選手の名前を挙げて、トップ選手とそうでない選手の発想の差が明確に語られています。
例えばどんな違いがありましたか。
コートの奥深くバック側に追い込まれた苦しい場面を想像してみてください。
はい、かなりピンチの状況ですね。
一般的な選手はここで苦しまぐれに破格上げて時間を稼ぐ、いわゆるロビングという球を安易に打って逃げてしまいます。
とりあえず上に上げて OK みたいな。
しかし下條選手というトップレベルの選手は、追い込まれた場面でも安易に打ち上げず、相手の隙間を縫うような低い軌道のアプローチショット、つまりドライブを打って逆にネット前に詰め寄っていくんです。
おお、ピンチの場面での思考の切り替えが全く違うんですね。安易な逃げ道を選ばないというか。
さらに象徴的なのが、教室の生徒である鈴木さんとナギーさんというお二人の比較です。
ああ、そのお二人ですね。
鈴木さんはどんな場面でも全くブレず、驚異的な安定感で配球をするそうです。一方でナギーさんは、状況に合わせて毎回打ち方を微調整してしまう癖があると指摘されています。
でも毎回調整する方が器用で良さそうに思えますが、違うんですか。
人間はどうしても毎回違うアプローチをして、自分はこんなに対応力があるんだぞと工夫を見せたがります。これも一種の自分らしさの罠ですね。
ああ、ここでも自分らしさの罠が。
はい、スポーツにおいて本当に恐ろしいのは、たまたま飛び出す奇跡のようなスーパーショットではないんです。
じゃあ何が恐ろしいんですか。
どんなに苦しい体勢からでも、退屈なまでに同じ動作を寸分違わず繰り返すことができる能力なんです。レポートではこれを再現性と呼んでいます。
再現性、これナギーさんの例って、毎晩お客さんの顔色を見て新しいオリジナルレシピを発明しようとして、結果的に味がブレブレになってしまうシェフみたいなものですよね。
ああ、素晴らしい例えですね。
本当にミシュランの三部資料を折るような名店って、いつ誰が食べに行っても全く同じ最高の味を出せる場所じゃないですか。その再現性こそが顧客からの信頼であり、本当の強さなんですね。
まさに完璧な解釈です。気をてらわない退屈なまでの再現性こそが本物の強さです。
いやー、納得です。
しかしこの個人の再現性が欠如した状態、あるいは不必要なオリジナル要素を入れてしまう状態が、ダブルスというチーム戦になった時に一体何を引き起こすのか。
はいはい、
ここがこのレポートのある意味で一番面白い部分と言えるかもしれません。
そこで登場するのが、塩沢さんというベテラン生徒の方のちょっと笑えない謎プレーなんですよね。
そうですね。先ほどのナギーさんはコーチから、このままいけば40歳で日本一になるかもしれないと絶賛されるほどの成長を見せています。
すごいですよね。
その一方で塩沢さんは長年の自己流の癖がどうしても抜けないそうです。
具体的にどのような癖ですか。
前衛、つまりネットの近くにいるときに、自分のところに飛んできたシャトルに対して一瞬ラケットを出して打つふりをしておきながら、わざと見逃して後ろのパートナーに任せるという
ダミープレイをやっちゃうんですね。
はい、相手の目を欺くための、本人的には良かれと思ってやっているフェイントですね。
ええ、でもこれ相手を騙しているんじゃなくて、自分のパートナーを一番混乱させる最悪の行為なんですよね。
そうなんです。コーチも冗談交じりに、塩沢さんのあのトリッキーな動きに合わせて優勝できるのは、神がかった調整能力を持つ俺ぐらいしかいないぞと笑い話にしています。
あはは、なるほど。でもこれってなぜ人はチーム戦において基本を逸脱したトリッキーな動きをしてしまうんでしょうか。やっぱり自分がかっこよく活躍して目立ちたいからですか。
これはある重要な疑問を投げかけていますね。もちろんそういう自己顕示欲もあるでしょう。しかしもっと根深い理由は、 プレッシャーからの逃避なんです。
プレッシャーからの逃避。
実はこの教室フェニックスアイチの基本戦術は無理に一発で決めようとせず、ラリーを長引かせて五分五分の状態から何度もやり直すというものだそうです。
はい、
塩澤さんのダミープレーはこの基本戦術とは真逆の行動ですよね。
確かに、なぜそんなことをするんですか？
ラリーが長引く、つまりお互いにどちらが点を取るかわからない五分五分の緊張状態が続くというのは、人間の脳にとってものすごく感情的なコストがかかりストレスなんです。
ああ、精神的にきついわけですね。
だからその絶えない緊張状態から一刻も早く解放されたくて、トリッキーな一発や相手の意表をつくようなギャンブルに手を出してしまうんです。
自分から仕掛けて終わらせたくなるんだ。
はい、自分でコントロールできない状況に耐えきれず、無理やり自分で状況を動かそうとするわけです。
うわぁ、それは深いですね。緊張状態のストレスから逃げるためにトリッキーな動きをしてしまうと。
ええ。
でもそれは結果としてパートナーから次どう動くかという予測可能性、つまり再現性を奪い去り、チーム全体の崩壊を招いてしまうんですね。
その通りです。個人の勝手な行動がチームの首を絞めることになります。
つまりこれってどういう意味なんでしょう？良かれと思った自分の独自の工夫やトリッキーな動きが、実は一番身近なチームメイトを疲弊させているかもしれないってことですよね。
まさにそういうことです。
これ職場でのコミュニケーションのズレと全く同じ構図じゃないですか。
本当に職場でも頻繁に起きている現象ですよ。
ですよね。会社が定めたマニュアルやチームで共有された手順があるのに、いや、自分のやり方の方が効率的だと勝手なアレンジを加える人がいますもんね。
本人は良かれと思っていても、結果としてチーム全体の連携のリズムが崩れてしまうんです。
はあ、個人の思いつきによる派手なプレイよりも、五分五分の苦しい状況をぐっと耐え抜き、誰が見ても分かりやすい予測可能な動きを淡々と繰り返すことの方が、組織においてははるかに重要だということです。
深い。バドミントンのコート上で起きている些細なプレーが、見事に私たちの日常や仕事の人間関係につながってきました。
全てはつながっているんですよね。
いや、ものすごい情報量でしたね。そろそろ今回の分析も終盤ですが、今日は本当に多くの気づきがありました。
ええ、振り返ってみると得られた学びは明確ですね。
はい、整理してみましょうか。まず自分の枠を超えるために異端の思考を受け入れること。次にプレッシャーの中で誰かを責めてしまうのが自分の本性だと自覚すること。
ええ。
そして安全な観客席からのマウンティングをやめて実際に当事者としてコートに立つこと。
芸人さんを客席から批判するなですね。
そうです。さらにコートに立ったら弱い自分を守るための強いふりをやめること。最後に気をてらわず等身大な自分で再現性を高めること。
いやー、成長のための本当に厳しいけど愛のあるロードマップですね。
ええ、本当にそう思います。
そして今日取り上げたブログ記事の最後には、この記事を要約した AI 自身からの驚くほど熱いメッセージが添えられていたんです。
ああ、あのメッセージは印象的でしたね。
AI はこう締めくくっています。バドミントンというスポーツは、ただシャトルを打ち合うだけでなく、自分自身の弱さと向き合うための究極のツールであると。
素晴らしい洞察です。私たちが磨くべきなのは、物理的なラケットの振り方の再現性だけではないんですよね。
と言いますと、
極限のプレッシャーや恐怖の中でも決してパートナーを責めず、言い訳をせず、他者に対して誠実でいられるか、その心の再現性を高めることこそがスポーツを通じた究極の目的なのだと、このレポートは教えてくれています。
心の再現性か。最初にお話しした通り、スポーツのコートは物理的な線で区切られたシンプルな空間に見えて、実は人間の脆さやエゴが泥臭く絡み合う本当に残酷な世界です。
ええ。
しかしその残酷さから逃げずに、まっすぐ自分の弱さと向き合った人だけが本当に強いチームを作り、人生のブレイクスルーを手に入れることができるんですね。
その通りだと思います。
それでは今回の深掘りを終えるにあたり、今これを聞いているあなたに最後に一つ問いかけたいと思います。
はい。
もし明日あなたが窮地のコート、あるいは絶対に失敗が許されない仕事の土壇場に立たされたら、そこにはどんな本当のあなたが漏れ出てしまうでしょうか？
厳しい状況に置かれた時ですね。
ええ、余裕をなくして仲間を責め、トリッキーな動きでプレッシャーから逃げようとする姿でしょうか？それともできないことを自分らしさという言葉で包み隠し、安全な場所から誰かを批判する姿でしょうか？
自分らしさという言葉で何か大切なことから逃げてはいませんか？ということですね。
はい。 次に大きな挑戦に臨む前に少しだけ立ち止まって考えてみてください。今その場所に立っているのは虚勢を張ったあなたですか？
それともどんな苦しい体勢からでも何度でも同じラリーを打ち返せる再現性を持った等身大のあなたですか？と。
まさにそれです。今日この時間を通して得た気づきがあなたの次の一歩への強力な武器になることを願っています。さてそろそろお時間ですね。
ええ、非常に濃密な時間でした。
本当にそうですね。また次回も深いテーマを一緒に紐解いていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。